では、ユニバーサル Windows App 開発入門第4回ということで、今回はデータ保存と復元をやっていきましょう。UWP などのアプリケーションは、アプリの持っている状態とか、基本的にメモリの上に置かれるので、アプリが終了するとデータが全て消えてしまいます。そのため、アプリが終了する前にデータをストレージに保存し、アプリが開始するときに適切にデータを復元するような、そのようなファイルに保存するなどデータ保存をしなければいけません。で、そのデータを保存するタイミングなんですが、UWP ではこのように3つの状態を保持しています。ノットランニングがアプリが実行されていない終了状態、ランニングがアプリが実行されている状態で、サスペンドがアプリが一時停止になっている状態です。で、基本的にアプリをユーザーが立ち上げると、ノットランニングからランニングの状態にアプリが移行されます。そしてその後、ユーザーがアプリを×ボタンで閉じるなどをすると、一度サスペンディングイベントが発生し、一時停止状態に移ります。そして直後にユーザーがアプリを立ち上げると、レジューミングイベントが発生し、アプリがまた実行状態へと戻ります。そして、ユーザーがアプリを閉じて、一定時間何もしなかった、もしくは、システムのメモリが足りなくなったなどの状態になったとき、システムがアプリを一時停止状態から終了状態へと自動的に落とします。なので、このランニングの実行状態から、一時停止したときに、データを保存し、また、レジューミングイベントが発生したときに、データを復元することで、適切に、データを保存復元することができるようになります。では、実際にやっていきましょう。では、新しいプロジェクトを立ち上げていきます。基本的に、データの保存と復元はこの app.xaml.cs というファイル、つまり app クラスに、書いていきます。すでにこの、自動生成されたコードに書かれているのが、サスペンディングイベントの状態が、発生した時のメソッドが書かれています。これですね。これをちょっと分かりやすいように上に持っていって、これで、サスペンディングイベント、つまり一時停止した状態、一時停止するときにこのメソッド内が実行されるということになります。レジューミングイベントが今ないので、レジューミングイベントを、のフックを追加していきましょう。はい、このように、アップクラスの、サスペンディングイベントに、メソッドを紐付けることで、アプリの一時停止状態を復することができます。また、アップクラスのレジューミングイベントに、メソッドを紐付けることによって、アプリが再開した時の状態を復することができます。つまり、アプリのデータを保存したいときは、このサスペンディングイベントのフックのメソッドに、アプリをデータを保存、えー、さい、アプリのデータを復元したいときは、このレジューミングのイベントのフックのメソッドに書けばいいことになります。では、まず、ローカルセッティングから入っていきましょう。この e.suspendingoperation.getdefealer と defealerComplete の間に、データを保存する処理を書き込んでいきます。今回は、簡易的なデータを保存するということで、セッティングにデータを保存していきたいと思います。まずアプリケーションデータのクラス、アプリケーションデータクラスの名前空間をユージングします。で、カレントのローカルセッティングこのようにアプリケーションデータクラスのカレントのローカルセッティングというものを取得し、そのローカルセッティングにキーを指定して、今回はキーはセッティング1というキーを指定してデータを書き込むことによって、これでこのセッティング1というキーにハローというデータが保存されることになります。では実際に復元処理を書いていきましょう。同じようにローカルセッティングを取得し、キーがあるかを判定する処理を書いていきます。コンテインズキーメソッドでキーがあるかを確認することができます。キーがあるならデータを読み出していきます。で、この、バリューズから読み出したデータは、基本的にはオブジェクト型なのでストリング型に変換しておきます。そして、デバッグで書いていきます。出力しておきましょう。これで、サスペンディング時にデータをセッティング1というキーにハローというデータを保存し、再開時には、セッティング1のキーのを読み出して、データをデバッグ出力に出力するというような、実装をしました。じゃあ実際に試していきましょう。実際に中断をする方法なんですが、こちらのライフサイクルイベントの中断と再開とシャットダウン、中断とシャットダウンというこの3つの命令を実行することができます。例えば中断を押すと、これでアプリが一時停止された状態になります。なのでおそらくこのサスペンディングメソッドを通ってデータがセッティング1のキーにハローというデータが保存されて、されたはずです。では実際に再開してみましょう。はい、これで今、レジューミングイベントを通って、出力にハローと出力数ができました。なので、データがストレージに保存されたことがわかります。今のは、簡易的なデータ、本当に1変数ぐらいのハローとかいう文字列などのデータを保存するときはこちらのセッティングを用いればいいのですが、もっと複雑なデータ、JSON ファイルや XML ファイルなどを保存するときは、フォルダを取得してそちらにファイルとして書き込む必要があります。 なので次はローカルフォルダーの実装を書いていきましょう。同じようにアプリケーションデータクラスのローカルフォルダーを取得します。これでストレージフォルダーを取得することができます。でファイル名はサンプルファイルと。でクリエーションコリューションオプションというものを指定することができ、これで、ファイルをどのように扱うか指定できます。今回はすで、に存在する場合はそれを置き換えるという形でリプレイスエキスティングをエグジスティングを、設定しておきます。で、この、クリエイトファイルエーシンクメソッドなんですが、この末尾に async と書いてあるので、こちらは非同期メソッドになります。なので、メソッドに async という文字をつけ、非同期メソッドの前に await をつけておきます。そして、これでファイルを、書き込むべきファイルを、取得することができたので、ファイルに書き込んでいきます。UWP で簡易的にファイルに文字列を書き込むにはファイル IO というクラスが非常に便利なのでこれを使用していきます。書き込むファイルを指定し、あ、間違えました、ライトテキストエーシンクですね。書き込むファイルを指定し、まあ、書き込むべき文字を書いておきます。でこちらも async と、あるように非同期メソッドなので await しておきます。これでサスペンディング時にデータを保存する処理を書くことができました。では続いてレジューミング時にデータを復元する処理を書いていきます。同じようにアプリケーションデータからローカルフォルダを取得し、まずは自分の書き込み読み込みたいファイルが存在するかどうかを確認するためにファイルのリストを取得します。ゲットファイルズ async はファイルのリストを取得することができるんですが、こちらも async とあるように非同期メソッドなので async と await を書いていきます。でファイルのリストが取得できたら、リンクというものを用いてファイルが存在するかを確認していきましょう。こちらは、取得したリストの中にのどれか一つでも、のファイルの名前がサンプルファイルと一致するならば、こちらが true になります。なのでサンプルファイルというファイルが、フォルダに存在している場合、こちらの条件文を通ることができるようになります。で、ファイルの存在が確認できたら、リストの中から、自分が書き込み、あ、読み込みたいファイルの名前を一つ、選択しておきます。で、これで、読み込むべきファイルを取得できたので、ファイル IO を使って再び、復元していきましょう。 これでテキストを取得できました。デバッグに出力していきましょう。このようにローカルフォルダーを使った場合でも、同じようにアプリケーションデータから、フォルダーを取得し、ファイルの存在を確認し、データを読み込むというような処理を書くことで、データの復元と、保存と復元をすることができます。では実行していきましょう。アプリを中断させます。そして再開してみます。はい、このようにハローと出力することができたので、データを適切に保存し復元することができたということが確認できました。で、ここから注意点なのですが、今回使用したローカルフォルダー、こちらですね。ローカルフォルダーというものは、データがローカルに保存されます。なので、別のデバイスでアプリを実行したときは、データは継続されません。しかし、UWP ではローミングフォルダーという、複数のデバイス間でもデータを同期するような機能が存在しています。それを使用するときは、このようにこのローカルフォルダーの部分をローミングフォルダーというふうにするだけで、ここに保存したデータはワンドライブを使って別デバイス間でも同期されるので、別デバイス間でアプリのデータを引き継ぎたい場合はこちらのローミングフォルダーを使用することができます。また今回サスペンディングイベント時に書いたこちらの、e.suspendingoperation.getdefeeralとディフィラルコンプリートのこの2つの文なのですが、サスペンディング時にデータを保存する場合はこのこことここの間にデータを保存する処理を書き込まなければ、適切にデータを保存することができなくなります。もしこちらを書き込まないで実行するとどうなるかというと、こちらのような非同期メソッドを実行したときに非同期メソッドの集、メソッドの処理が終了を待つ前にアプリが一時停止になってしまうことになってしまいます。しかしこちらのディフィラルの間に非同期メソッドを書き込むとディフィラルがコンプリートするまでは数秒間アプリの終了を待ってくれるので、その間に非同期メソッドで適切にデータを書き込むことができるようになります。なのでサスペンディング時にデータを保存する場合はこちらのディフィラルの間に処理を書くことが必要となります。では、今回はここまでです。